こんばんは、サメクリのお時間です。迷えるお悩み相談ラジオ、サメクリの院長郁也がやります。
はい、
やります。
はい、産婦人科の梅野純太です。
はい、そして今日のゲストナースマン。
はい、
ナースマン
ゲスト看護師ですね。
はい、ゲスト看護師、
はい、
サイさん、
よろしくお願いします。
はい、メンタリストのサイさんでございます。イエーイ。今日はね、
さんということでお客さんもいっぱいね、
はい、ね、ありがたいですね。ほんまに
この時間からね、はい、
この時間からね、うん、でも先週もお客さんいたから、まあ、うん、順調に公開収録はね、
定着してきてる
んじゃないかな、定着してきてる、ね、はい、わけでございますよ。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、まあ今回はお悩みがね、まあ、サイさんに当ててもね、結構来ているので、
やっぱりなんか聞きたい、お悩みというか、やっぱクリニック、メンタルクリニックとしてはサイさんも最適じゃないですか。
まあ、そうやね、だってメンタリストですからね、メンタリストの方に聞いてほしいよな、
はい、聞いてほしいね、や
っぱり。で、答えてほしいし、
うん、そんなもんね、贅沢な話ですよ、言うな。
なんか今日ね、はい、ちょっと思ったんですけど、神田さんがね、最初からビビってるんよね、なんか。
ビビってますよ。
何かにビビってるんよね。
いや。
なんかね、挙動不審ですよね。
そんなことはない。
お客さんから見ても挙動不審やで。
いや、そのビビってはないですよ、
ね。何をビビってんすか。
人工法制ですから、今。ノースキャンダルで来てますから、ここまで。はい。
またやらかしたんちゃうの。
やらかしてないっ
す。やらかしてない、
やらかすわけない
。大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、ほんじゃ、まあ、ね、サイさん、
はい、
まあ、まあ、さっきも金ザメ TV でも散々紹介したんですけど、はい、ちょっと自己紹介を。
ああ、そうですね、
はい、
はい、メンタリストサイと申します。
イエス、
イエス、イエス、ああどうも、
イエス。
ちょっとね、皆さんに喋るつもりで、
うん、
まあ、ね、10年ぐらい前からメンタリストとして活動しておりまして、
うん、
はい、まあ、普段パフォーマンスやら、うん、ね、なんかちょっとためになるのか分からんけど、そういう心理的な話とか、うん、まあ、そういうものをやったりしております。
はい、
はい、
いや、素晴らしい。
自主ライブもやってますね。
ああ、はい、見たことあるんですけどね、うん、はい、すごかったですよ。一人で全部作り上げてる空間でしたから。
ああ、ライブはね、
ライブ、はいはいはい、自主ライブはね、はい、で、金色溜めでもね、本当にいろんなことをやってくれてて、はい、哲学会もやってくれたし、
はい、
うん、まあ、そのサイさんのパフォーマンスですね、うん、そのマジック&催眠パフォーマンス、
はい、
まあ、やってくれ、何回もやってくれてるし、
そうですね、
で、はい、あと恋愛のね、
ほう、
手引きみたいな、その催眠術を混ぜた恋愛の手引き、
うん、
怪しいな、
怪しい、
そう混ぜた恋愛の手引き、うさんくさい、
なんて言えばいいの、あれ、
サイさんに教えられたら、それちょっと使えそうな気がしますね、
うん、いや、なんかテクニックって言えばいい、
う
ん、
そうだ、
うん、うん、で、催眠を応用したっていう、
はいはいはい、
そうですね、
そう、はい、そういうのもやってくれたりしてますしね、
はい、
サイさん自身もお悩みをね、なんか受けるっていうか、
そ
ういう
の
もやってますもんね、
う
ん、はい、だからうってつけだし、このサメクリ、
はい、
名付け親でもありますからね、
そうですよ、
そうなんですよ、
サメクリという名前はサイさんがつけて
くれた、はい、つけてくれたわけでございますから、
ゴロがいいですからね、
ね、ゴロがいい、確かに
めくりカレンダーみたいな、
サイさんにつけてもらったおかげか、
うん、
前の夜ザメラジオの視聴率よりも全然こっちの方が
上がってきた、
上がってきてる、
うん、数字に出てるんですか。
あ、数字に出るんですよ。
マジですか。
はい、聞いてくれてる人の数字は
嬉しいですね。
嬉しいですね、ありがとうございます。はい、
はい、
ということで、
はい、
ありがとうございます。今日は収録です。
ラジオ収録、
ラジオ収録、邪魔しました。
ああ、すみません。あ、そのまま続けます。
はい、はい、
ごめんなさい。
はい、そのままですね。
はい、
はい、
まあ、
はい、
まあ、
はい、ちょっとね、いらっしゃいますけど。
フラットバー営業だと思うんで ね。
こんな感じで本当にもう、
はい、
収録の間にも公開収録だから入ってこれるみたいな。
いや、入ってこれます、入ってこれます、それは。
これライブ感が全部こう入っちゃう。
ライブ感入ってくる、だからもうなんかハプニングがあれば、うん、そのままノーカットで放送。
これノーカットで放送される。
ノーカット
も
ちろん、そらそうです。
はい、
いや、そのカットしたら面白くないですか、やっぱりね、臨場感を、
はい、この今の、ね、入ってくる音とか全部入ってるのもね、
うん、入ってますよ、
はい、
ね、ふみさん知ってるでしょ、りゅうすけさん、
うん、
まあ、ちょっとラジオ収録バータイムと間違
えた、そうですね、よく
わかる、
はい、
まあ、これも浸透していくといいですね、これ、
まあ、まあそうですね、
みたいな、
はいはいはい、まあ、ということで、まあ、はい、早速ね、
うん、
じゃあもうお悩み
相談
結構届いてますんで、
聞きたいというのが多いということで、はい、
じゃあ呼んでていきますか。
はい、
結構多いんですよね今日ね。
そうですね。
はい、じゃあ一つ目、
はい、
質問お願いいたします。
はい、はい、
些細なことで感情が揺さぶられて自分でどうにもならないほどに激しく落ち込んで辛い時があります。
はい、
どうしたらいいでしょうか。
はい、
メンタリストのサイさんもいらっしゃるとのことで、
うんうん、
専門的な側面からもアドバイスいただけると嬉しいです。また生谷様、陣太様の意外性があり元気が出るご回答もいただければと思います。
僕らいつの間にか様付けになったのね。えらいもんやで、
えらいもんやで、
ほんまに本当に生谷様陣太様って
言ってるから、4年間もやっぱラジオやってると様付けになる
から、様付けになるんですかね。
クズやこんなクズ2人なのに。
いやでも意外性があり元気が出るご回答ってことで、
あら
面白い答え、
意外性
面白い答えじゃないだろうけど、
まあ、とりあえずへこんでる時にどうするかってことでしょ。
うん、
うん、まあ
簡単に言うと、
簡単に言うとそうです。
まあでもね、まあ文章を見るとやっぱりどうにもならないほどに激しくってのに、まあ本人はね、
どうにもならないほどに激しくへこんでる時、
だからなんか文章からしてものすごい伝わってきますよね、へこんでる、
うん、今へこんでるんですよね。
うん、
だからこれは役割的には三段落ちでしょ。サイさんまともなね、しっかりしたことを言って、俺はまあ普通の一般的なことを言って、陣太さんはもう最終的にもう、何やお前みたいな。
いやいやいや、そんなことはない。
うん、
はい、
ことを言うか、なんかやけど、じゃあサイさん、どうですか。は
い、いや、なんかセオリー通りっていうか、ベタかもしれないですけど、
はい、
その落ち込むときとか、
うん、
まあ、ここにあるのだと、まあ、辛いとき、
うんうん、
で、どうしようもならない。っていうぐらいなので、
うん、
もう事前に決めといた方がいいですよね。その何をするって、
うんうんうん、
もう本当にベタかもしれないですけど、
うん、
そのストレス発散とか、
うん、
まあ、もうこれをするっていうのをもう事前にいっぱい書き出した方がいいですよ。
ぶ
っ
ちゃけ。
だからよく言うんですけど、まあ100個。
もう書き出してみる、うん、
自分が今までやったことと、やってないけどこんなんやれるなってことと、
うん、
そういうもの100個ぐらい書き出して、
はいはいはいはい、
で全部試す、
うん、
で落ち込んだ時にもう機械的にそれ見てこれしよう、
うん、
でやってみて点数がすげえこう何て言うんだろう、効果
度
みたいな、
はいはい、
効果の点数をもう測っちゃうんですよ。
うん、
まあ、今日こういうことがあって落ち込んだ、落ち込んだからもうやけ食い、別にやけ食いでもいいんですけど、
うん、
あ、この時にやけ食いっていうんじゃなくて丸々を食べるがいいんですよ、ね、そうすると変わるわけじゃないですか。その本当に甘いクッキーをやけ食い、
はい、
スナック菓子をやけ食い、
うん、
焼肉屋に行ってのやけ食いとかって作っておくんですよ。でそれぞれで点数を決めてみる。
点数、
うん、こんだけ効果があったよと、
あ、
うん、焼肉は80点ぐらい回復したと
か、はいはいはい、
で全然どれ試しても微妙って言いながらも差があるじゃないですか、
うん、
その中でいいのをやっぱり使ってくるとか、
うん、
あとはこの時にはこれがいいとかっていうのがまあベターです
よ。ああ、
なるほどね。
それで自分の一番癒されるポイントを
見つける
ということね、う
ん、もちろんね、このご質問のね、どういうことで落ち込みがちっていうのがちょっとわからないから、うん、すごい一般的な回答だけど、
はい、
そういう風にして何でっていうのをもう自分でいっぱい書き出して100個、
うんうん、
これ100個ってのはさっき言った通り細分化すればいいので、
うん、
これこれを何歳なんとかするっていうので100個集まると思うんで、そこから始めてみるのがいいのか
な、はい、ね、いい回答、
はい
はい、
まあ、すごいいい回答ですけど、僕すごいね、これはね、嫌なことを言うから店長らしからぬことを言っていいですか。
はい、
なんかまあ各々の自由ですけど、
うん、
自分のあるルールがあるじゃない、ルールを破る行動をすることですね。
はい、
まあ例えば真面目な人だと思うんですよ、
うん、
その落ち込みやすいとか、
はい、
落ち込んじゃう人ってガーって自分も私なんてとか自分なんてとか思っちゃう人は真面目な人が多いと思うんです。でその真面目のルールを破る行動をする、例えば今までね、まあタバコなんて絶対吸わんっていう人がタバコ吸ってみたり、夜遊びしやんって人がもうなんかクラブに行ってみたり、なんか違うガツンとくる刺激を与えると、あと例えば本当にもう悪いことをする、悪いことって言ってもその捕まるようなことじゃないよ、
うん、はい、
その捕まるようなことしたらあかんし、
うんうん、
陣田さんみたいに炎上するようなことはあかんけども、うん、そのちょっと悪いことをする、
はい、
だからその自分のルールに対しての悪いことをしてみる、
はいはいはいはい、
うん、っていうのは結構ね、あのストレス発散っていうよりも、うん、そのちょっとあの映画とか見て、映画の悪い主人公とか見て、うん、悪くてかっこいい主人公とかいる、うんうんうん、あれをあれになったような気持ちでいるっていう、
はいはいはいはいはい、
うん、
まあそれはあれだよね、その自分の中にある裏の存在みたいなの、
うん、ああそうそうそう、
ほらやっぱりこうあの人、
うん、
うわーっと、うん、実は嫌いだけど嫉妬するって人がもしいたら、うん、それって自分が羨む人だから、その人がやってるこれ、
あ、
うん、まあ、それこそさっき言ったように普段タバコなんて吸わないのにけっみたいな、本当にタバコに執着して、なんでタバコでカッコつけてって思うぐらいだったらやってしまうと、
う
ん、
そうそう、う
ん、憧れてることって気づくかもしれないですよね。
そうね、
なるほど、
それはあるでしょ
う。普段と違う行動、うん、普段と違う道を歩くだけでもね、うん、
はい、
いいんすよね、
うん、
それはいいと思う、
うん、
だからその質問として、あの自分は普段こういう、違うな、自分は普段しないことにはって言って、頭の中で今の言葉みたいな、自分が普段しないことはっていうと勝手に補うから、
うん、
それで10個ぐらい考えるっていうルールすると浮かぶかもしれない、
うんうん、
やってみたらええんちゃうぐらいのね、
うん、
感じですけど、
はい、
でそこで陣田さんはその常にね闇の世界に行って
る、なんで誰が闇の住人、
うん、闇の住人のね答えは、
うん、はい、いや、うん、僕もね、郁也さんと近いものはあるんですけど、うん、いや、あの例えば、まあ、人間関係とかで大体悩むこととかってあるじゃないですか、多いと思うんですよね、へこむときって、
うん、
でだからそういうのってやっぱその狭い、いかに狭いサークルかで自分で認識するのが大切だと思うので、
はいはいはい、
うん、まあ、求人誌やったり専門学校の本やったりってあるじゃん、うん、若い子やったら専門学校の本でもええし、なんか、あ、俺こんな専門学校行ってみようとか、
うん、
とは思わんでも、これ行ってたら、うん、今から行ったらどうなんやろうというシミュレーションしたりとか、
はいはいはい、
他の会社、あ、これやったらおっさんやったら50でも50からでもこんだけ仕事あるんやと、他のこの仕事についてたら俺どうなんねん、いつ辞めてもええねんとこんな仕事っていうメンタルでおったりとか、
うん、
あとはもうそれプラス郁也さんと一緒でも知らんスナックの扉開けるっていう、自分のサークルじゃないスナックの扉開けて、全然自分のこと知らんやつと、
うん、
知らん人たちと新しい自分として、
そうやね、
うん、あの喋るっていうのが一番俺ええんちゃうかなと思って、
ちょっと大胆になってみてもええんちゃうってことだ
よ
ね、
うん、
あのもし なんかもう私なんでとか言って落ち込む時って誰でもあると思うけど、うん、
あるあるある、
その時こそ大胆になってみたりしてもええんちゃうかなとか思うし、ちょっと違う自分を見出すっていうかね、う
ん、はいはいはい、
なんかあれみたいですね、あのタモリさんが、
うん、
あの大体なりすましっていうので
ああの
タクシーとか乗ると、うん、もう全然嘘の職業を言う、
あ、はいはいはい、
でそれでもう全部合わせてしまう、うん、向こうにそれで質問されたら合わせるじゃないけど、うん、それこそね、急に行ったスナックでそういうことやってしま
う、まあ、そうそうそう、
今後それ保たなきゃいけなくなるかもしれないけど、
そう、
そういうね、演じてみると、まあ、
二度と行けへんとかやったらパッと行ってそういう風に遊んでもいいしね、本読むの面白いと思います。沖縄の方でリゾートバイト募集してますとか見たらさ、俺沖縄で働いたらええねやって思えるしね、
ああ、まあ、
別に辞めたとてって、
うん、
なんかそういう異国に行くっていうことも考えて、
はいはいはい、
地域離れるみたいなことを考えたりとか、離れんでもええねんけど、いつ離れてもええねんぞっていう。
まあそうだね。だから、まあこのおっさん見ててとかね、僕見てて思う、うん、分かってくれると嬉しいんだけど、何歳になっても無限大よね。
いや、そうそう
そう。その、とらわれることはないかもしれない、うん。うん。そういう、僕らなりの答えでございます。
はい。
はい。じゃあ次の、
はい。
質問いきましょうか。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
サイさんゲストとのことで質問です、
はいはい、
メンタリストとして郁也さん、陣田さんはどんな性格ですか、やはりクズなのでしょうか、
いや、おいおい、ほんまに書いてるんですか、
書いてある、
あ、
なぜ2人が女性トラブル多いのかも知りたいですねいや、それは答えらんない、
いや、俺女性トラブル多いか、多いんかな、
まあ、多いです
よ、
多い
か、
多いよ、
あなたに比べたら多い、普通の
人に比べたらめちゃくちゃ多いで、でも
そう、
うん、
うん、
はい、
どんな性格って言わなきゃいけないの、
まあどんな性格ですか、僕
でも2人ともその共通して繊細でしょ、
繊細よね、
あ、
そこがその今言ったことの、うん、今のはその悪く表現になってるけど、
うん、
そういうのにつながるんじゃないですか、
傷つきやすいもん、
そうそうそうそう、
から女性トラブルにもつながると、
それ関係ないんで、
いや、ありますよね、多分、
まあありますよね、
うん、あるの、
うん、やっぱりその
繊細やから
不安、まあ、繊細がどっちか分かんないけど、うん、不安になっていろんな、ね、女性ってこともまあ例えばあったり、うん、逆に、うん、特定の相手がちゃんといるなら、
うん、
ねつなぎ止めるために不安になるタイプの人もいる、ね、
はい
はいはいはい、
でもいろんな繊細なんだと思う。2人ともそのこの質問に関連してのあの、
はいはいはい、
性格で言うならば
クズ、クズですか。
クズってのは俺わかんないですけどクズって言葉はわかんないですけど、うん、
優しい
優しい
優しいかな。
いやい
や、うん、俺宮川君やったらクズですよ。
いやクズですよ。
宮川君が言うとそれはまたなんか嫌味ないからいいんです
けど、ね、うん、まあまあでも
どまあでも繊細なんでじゃないですか。やっぱり
繊細なとこは繊細ですよね、うん、そのずぶといとこは、うん、サバイクズのサバイバルとかやってるぐらいやから、
うん、
ずぶといんやけど、
うん
うん、繊細なところはありますね、
うん、
こと恋愛とかにおいて多分
まあそうかもしれないですね、
うん、乙女やでね。
そう
か、うん、ああそっか。
なんで笑ってるの。
いや笑っていいとこですよ。
笑っていいとこ、うん、はい、
まあね、うん、
あんまりね言いづらい答えだもんね、ここね、
はい、
まあでもその繊細だからね。
オブラート包んでも繊細ということ
だよ。いやいや、うん、包まないで繊細と思ったんですよ。そこはだけは、はい、そこから展開することはいろいろありえるんだと思うんだけど、はいはい、まあでも、まあ、人間どんな部分ね、どんな人も繊細な部分があるとしたら、そこで守りが入るじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で同時にそれ攻撃にもなる
から。ああなるほど、
ああそうか、
うん、いやそりゃそうでしょ。ここ触れられたくないから「おい」って言って、
はいはいはい、
突っぱねるのが攻撃だったり、
うん、
その嫌だったこと相手に同じようなものがあったら否定したいとか、
あ、
まあ、否定っていうかその遠ざけたい、
はい、
なしにしたいと思うから、
はいはい、
一緒じゃないですか。
お
なるほど、うん、
これ以上は言えねえな。
これ以上言えねえ
のか。嫌ですけど。
怖いな。
そ、うんなことないですけど。
まあ、
うん、
でもね、
サ
イさんとは、陣田さんも僕もですけど、めちゃくちゃ仲いいわけじゃないですか。
はい、
だから、その、そんなに勝手に言うけど、
うん、
こんないい人と仲いい僕らはそんなクズじゃないとは思
って。そうそうそう。まあ、サメクリの名前つけてくれたらサイさんですからね。
そう。
いやいや、そういうからみんな、なんかサメクリをもういじらん防衛戦として。
そうね。
いいのかっていじって。
で今こんな深夜なのにさ、
はい、
なんかもうみんな来てくれてるわけやん。
はい、
その時点で、
はい、
俺はすごいなと思うから、
いや嬉しいね、
陣田さんもクズじゃないですよ。
クズじゃないですか。
ある面ではクズやけど。
ある面ではね、
うん。ある面では俺も 大クズやけど。うん、
でも魅力ってそういう部分ですよ。
クズ。
クズかつクズとは言ってないからな。そうだ、
まあ、
うん、
まあそういうことですな。
はい。
そういうことです。
はい。ありがとうございます。
はい。はい、
では。
バンバンいきますか。
はい。
これ、ちゃんと俺読んでないな。こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いてます。
おう。
陣田さん。陣田さん、KSJ 名古屋大会、お疲れ様でした。
あ、昨日ですね。
うん、
はい。
KSJ って。
言葉スラムジャパン。
あ、違う。クズスケベ、クズスケベジャパン。
そのイベントの方
に。クズ
スケベジャパンじゃない。
まだ、まだ続くんで。
まだ続く、
はい、お疲れ様でした。
はい。
タイムラインでは、実質陣田さんが一番との評価が多く、エロ小話の時も、一番は陣田さんや、
うん、
との声が多かったですが、うん、昔はスキャンダルのみで有名でしたがすごいですね。何の心境の変化なのですか。特定の質問が来てますからね。
心境の変化。
しくじり先生みたいなもん、
うん、時代が追いついたんですね。
かっこいい。
時代が追いついた。
かっこいい。
あ、
やっとやっと俺の時代が来た。
やっと俺の時代が来た。そんなことないですけど。何でしょうね。心境の変化じゃないですけど、その金色ザメをやってた時は金色ザメやってるというだけで、
うん、
まあ、イベントできたりしたんですけど、金色ザメをやめるとね、
うん、
マジで、
うん、
ものすごいゼロからのスタートやったんですよ。本当に他の他社のイベントに出るときマジで勝ち抜かないと出れなかったん
です。ああそうやな。
だからそこでなんか僕その落語会もやってるんですけど、
うん、
それもほんまの俺もう言うたらあれやけど、そのね18からやってるのに、
うん、
俺落語教室のね若手とバトルさせられたんですよ。
はいはいはい、
そのネタ勝負みたいな。だからそういうところでじゃないかな。
やってハングリー精神。
ハングリー精神じゃないけど、なんかやらんとも出られへんみたいなところがすごく多くなってきたっていうんですかね。はい。
だから活動し続けるってことね。
活動し続けるというかにはネタを作らんと、痕跡ためて作らんでも、まあ、出してもらえてたけど、うん、今なんか作れへんかったら誰も出してくれへん
から、そりゃそうやな、
そりゃそう、
痕跡ための時代からそうなんやけどな、
いやいやいや、シンプルに、ね、
シンプルに、あなたが店長やった時代から本当はそうなん
や、いや本当はそうなんですよ、世の中ってそうやったなと思ったっていうだけですよ、この50万円に気づいたっていう、はい、
はい、
まあでもあれですよね、なんかその今のハングリー精神っていうなんだっけ、うん、追われるものより追うものの方が強いんだ、うん、まあ、あれ仁義なき戦いのセリフだな、でもなんかそういう感じを受けますよね、やっぱりそういう立場っていうかだとやっぱり変わりますよ
ね、そうそうですね、うん、だからなんかいざ出るって難しい、出るのって難しいなと思いました、
まあまあね、
はい、
はあ、
うん、っていうだけです、
ね、金色ザメで神田さんが出るイベントもある一時からいきなり精度が上がったんですよね、
ある時から
なんか、うん、なんかね、うん、やる気ですよって言い出した時から、うん、なんかそのイベントを組み立ててくる来てやるようになったんですよ、その僕らがやるイベントでも、
はいはいはい、
なんかこうしましょうみたいなね、うん、その一応最初にね、でもそれまではね、はい、なんかもう行き当たりばったりして、
いやいや、そうそうそうそうそうそう、うん、なんかちょっとなんか満身があったんじゃないですか、いつだって絶対出る自分のね、うん、イメージ箱やったんで出れるというのがあったから、うん、だけどいざ外に出てみるとそんなに優しくなかったっていうだけじゃない
ですか、ね、あ、そうっすよね、そうやって知らないとこに行くって俺、うん、昔よくやってたし、まあ、今もそういう機会はあるけど、
うん、
知らん時にところに行くのはやっぱり怖い、
そうですね、勇気がいりますからね、
そうそうそうそう、
勇気がいるから備えもね、うん、いるわけやからちゃんとやろうってなるわけですよね、
うん、うん、なんか真面目になってるじゃない
です か、うん、いいね、
はい、
うん、はい、ということですね、
まあ、次の質問も、はい、ちょっと関係あるのかもしれないです
ね、はい、ね、はい、
ちょっとこれ何なんですかね、
はい、
いつも楽しく聞いてます、
はい、
ありがとうございます、
再三ゲスト嬉しいです、
お
質問ですが、
サイさんばっかりじゃないですか、
ちょっと前1個前神田さんだった
から、いやいや、じゃあ1個前もなんかサイさんが来るからみたいな、あ、ちゃうか、1個前はそうか、うん、
あ、で、サイさんゲスト嬉しいです、
はい、
質問ですが、サイさんも有名人ですし、
うん、
この前美容室で生谷さんって人が好きと話してたら、美容師の方も知っててびっくりしてたら、うん、店内に FM 流れてて番組で DJ が神田さんの話、
どんな美容室、
びっくりでした、
本時期だめ美容室みたいなのがあるのか、そんな
3人さんは有名になったなと実感したことありますかって、
そんな美容室どこか知りたいですか、
美容室って問題じゃないと思うんだけど、
俺は生谷さん好きですって言ってる人のことを知りたいですけどね、
僕も知りたいね、
生谷さん好きですって言ったら知ってるよって思う、
美容師が室に行ってて生谷さん好きですっていうことだと女子じゃないですか、
なんで
だって美容室やから、
うわー、古っ、美容室男はいかんもんやと思ってます、
行くけど、いや、分からん、女性率も高いなと思ったの、
同じ美容室に通ってる人なのかな、もしかしたら
生谷さんと、
うん、
あ、かもしれない、
だって俺美容室をやってる知り合いいないもん、
おあ、でもだから金色ザメの生谷さんとかイベントとか出てることを知ってるっていうことじゃないですか、
かもしれないですね、
いやでもこれ質問はその3人さんは有名になったなと実感したことありますかって言うんですけど、
ないね、
ないですよね、
そ
有名って言ってもね、
うん、
あ、でも神田さんはある意味有名になって、
うん、
まあ、炎上しまくってあの神田さんに似た人がいたんですけど、
はいはい、
似た人が、まあ、歩けば歩くほど神田さんですよねって言われてで、あの時の炎上大変でしたねって言われまくるっていうね、
そうそうそうそう、
ことはありましたけどね、
実際有名な証だって、うん、マジで、
いやいやいや、大変な目に遭ってましたけどね、
まあ、
あの酔っ払いの男に片付かない、お前が上の陣太
かって、そうとかね、うん、あったし、その、まあ、町での
さ、大変な目に遭うってどういうことなんですか、
境4丁目での認知度はやっぱある
な、まあ、でもそういう生谷さんが一番高いじゃないですか、境4丁
目、それはもう俺がいろんなバーとかで昔から飲んでるっていうのもありますけど、ね、はいはいはい、うん、
でも一番でも知名度高いのはサイさんでしょうね、うん、この中でしたら、
いやじゃあ絶対そうじゃない、
だってパフォーマンス的に全部回ってるわけやから、
うんうん、まあそうだ、
うん、
なんか曖昧なこと多いですよ、なんかって感じ、なんか聞いたことある、なんか見たとか、ね、ツイッターでもなんか見た、なんかって言われる、
なんか
なんか直接じゃないんだなみたいな。
でもサイさんですよねって言われることはありますやっぱ街中で。
ないないない絶対ないです。
ちょっと言われてみたいよね。
言われてみたい。
あのワーキャーじゃない。
いやでも僕ら言われた時絶対もう眉間にしちゃ
う。そう。何の噂を聞いてますか。
何の噂聞いてるんですか。
いや話はかけない。その知ってる。なんかの時に見たことある人、ライブパフォーマンス営業で行った時に見てくれた人は言っても多分話かけないでしょ。
いやいやそう、
うん、俺はない。
話かけません。知ってたら あの
人、いやでもあの時見たとかだからね。あの時もう本当にお話してとかだったら、
まあまあまあそうよね。
でもテレビだったらわかるよ。テレビの有名人だったら話しかけたいじゃなく
て、あそうやね、そうかそうか、そう僕らもそういうのないもんね、テレビとか、
まあテレビとかではないけども、まあ、まあ陣田さんはそのところでは有名っていう人多い。
そこに戻っち
ゃう。言いたいだけだよ。
言いたいだけで。でもね、美容師で流れてるわけやんから、
美容室で
FM で
FM
で、
ね、
FM で梅野陣太って言われてたわけやろ。
あれですよ、とか ZIPFM とかね、
ZIPFM とか ZIP で流れてんのかい。ミッドやろ、ミッドやろとか言ったら。
いやいやいや、そんなことない。
まあまあでも FM 流れててなんだよね。
FM、FM
ミッドやわ。別にミッドでも素晴らしい、
ミッドでも素晴らしいよ。
なんてこと言うんですか。
ミッド僕も出させてもらったけど、ミッドはもうミッドで素晴らしいから。
ミッドの友達よさいますから、ね。ミッドでやる。ミッドでやってる人は大体
知ってる。有名な実感とは別だけど、結局知り合った人とかが、共通の知り合いが多いとか、そういうことはもう多分この我々多いんじゃないですか。はい、
一番有名なちょっと知り合いみたいなのが誰なんですか。
一番有名な。
さん。もう広瀬涼子とかです。
広瀬涼子いいな。
入れてくれた。
有名やったら、ああ有名や、知り合いやったな。そんなんいないっす。別に知り合い。
いやだから別に芸能人じゃなくとも、まあその世界では、その世界ではすごく有名とかね。例えばもう飲食店のものすごい社長とか。
うん、
そういうの。
ああ。
うん。
ビネバンの社長とは知り合いっすよ。
いや僕も知り合いです
よ。あの水谷さん。
はい。
うん、ビネバンの社長ぐらいじゃない、うん、その大きいところで言ったら。
ああ。
そのなんかの社長とかやったらね。
まあ、それはなあるけど、それは俺言えんな。うん、仕事柄はやっぱりその、
まあそうね、
まあ、お客さんとか、まあ言うね、うん、それはやっぱり。
そうそうよ。
有名な方とか言う、うん、ってのはあるけど、言えないね。
うん。なんか俺炎上王とも知り合いですけどね、ここの横に座って
やめてください
。知り合い
一部でです
よ。そうですね。
なんやろ、なんか僕緊張の社長に会ったことあります。
緊張るの、
緊張るの、
ああ
はい、
は
い、緊張るのところでなんか、あのなんていうんですか、その社員が、なんか毎回そういわゆるそのプレゼンみたいな、聞かされるやつあるんですよ、それに行ったことあります。
は
い、緊張の
すごい。であのね、俺ね、神社さんにね前も行って、これ別に喧嘩じゃないですけど、あのとある飯屋さんに行ったんよ。で名前は出さんけど、とある飯屋さんに行って、僕とアイリーンちゃんと神社さんでラジオを撮ってた時の帰りに行ったんですよ。行った時にそのとある飯屋さんがね、そのいろんなところに壁に一面に、あの芸能人のあの色紙が貼ってあって、ですごいなんかちょっとその人もね癖がある人でマウントを取ってきて、こういう芸能人も来てましてって言ったところに神田さんがなんか変に気がついて、俺もあのこういう知り合いですよとかなんか言い合っとって、で
その
向こうの店長も神田さんももう自分の知り合いの芸能人マウントを取り合いとって、俺とアイリンちゃんがマジで引いて。
そんなことはない。
いや、あったやん。で、アイリンちゃんめちゃめちゃ怒られとったやん。なんか、
あの、
一番クソダサいことをしたら。
いや、たまたま知ってる人やったからね。知ってますよ。
あれはね。
緊張の社長がトップでございます。
トップ。
はい。
まあね、まあいいんじゃないですか。あの、トップって言われるようになりたいですね。ほんじゃ僕らがね。あの、
まあ、
あの例えば梅野人、あの有名人で誰を知ってますかって、ね、例えば今おる T さんとかにね、
はい、
T さんは T さんで有名やからな、
うん、
あの、まあ、聞かれたすやん、
はいはいはい、
時に、あの梅野人太っていう人知ってますよって、はい、あ梅野人太さん知ってるんですかって、 なるぐらいになりたいですよね。
あ、
うん、うん、っていう感じでございます。はいはい、
はい、
という感じでございます。
はい、じゃあ質問最後でした。
はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
私は現在55ですが、
うん、
大人になってから一度も短髪にしたことはありません。
あら、
周囲からは短髪の方が似合うのにとは言われるものの、
うんうん、
学生時代のトラウマとか昔から短髪にしたくない気持ちが大きく、なかなか短髪にしたい気持ちになれません。皆さんは自分の髪型でのこだわりはありますか？子供部屋おじさんより。
子供部屋おじさん
今話題にした、
まあまあ、いるからね、
うん、
有名人が
有名人有名人え、これ直で聞いていいんですか？
そうですよね、
はい、
あの、え、短髪に、まあ、したいんですか？
いや全然思わないです。
でも似合ってるとは言われる、
した方が似合うんじゃないのとは言われます。したくはないけどって。
ああ、うん、短髪な、俺もこれ間違えて切られたから、うん、もうそっからめっちゃくちゃ嫌やしな、うん、早く伸ばしたいしな。
うん、うん、そうね、俺は短髪しないから。うん、
ああ、
坊主とかもなんか多分子供の頃になんか本当にしたことがどうもあるらしいぐらいで、
あ、
全然したことない。
いやでもどうなんでしょう、 T さんの場合今の髪型が一番似合ってると思います
ね。まあ似合ってると思うね、
うん
うん、でも何かの時に、ね、イメチェンしてもいいかもしれんけどね。
あ、
そのそれも面白いかもしれんってだけで
単発に、
うんうん、でも T さんって言ったらもうこの髪型が似合ってるから、
はいはいはい、はい、
うん
うん、
ちょっとね茶色のね、
どうでしょうね。でも髪型なんて変えれるうちに変えといた方がいいと僕は思う。
でもこの土地でさ、 T さんめっちゃふさふさやんか、
はいはいはい、
ハゲへんでしょもう。
いやそうです、僕もそう思ってたけど、うん、ハゲてきました。
あなたはそんなふさふさじゃなかったよ、うん、僕と出会った4年前から。
いやでも昔は僕も坊主、金髪で坊主とかしてたじゃないですか。昔ねやってたんですよ、
そういうのとかね。
でもやれへんようになったってシンプルにハゲてきたからです、
うん、でもなんかハゲたら金髪にするって言いますよ。
いやだからのもの、このぐらい伸ばさんともマジでちょっとハゲが怖くて、
あ、
だ切ると切られてもそんな切るなと思う、うん、ハゲがバレるから。
ハゲバレるかな
って、うん、本当もなんか帽子ずっとかぶってたんですよ、ハゲみたいな、はい、帽子かぶってたら余計ハゲるって言われても帽子パッ捨てて、
パッ捨てて、
もういやあかんやろとハゲるやない
か、はい、ワックスつけてる、
ワックスつけてます、
ワックスがの方がハゲるらしい。
マジで
帽子よりも、うん、
あかんがな、ほんなら。
で夜
うん、
なんか本当に10時とかに寝る前にシャンプーするならいいけど、ディ、うん、ンダさんそのまま寝るでしょ。
シャンプーしますよ、その
もう3日間ぐらいシャンプーして
なんでやねん。
あ、そう、うん、なんかね、一番ダメなのがやっぱその逃げ出せないんですって、その詰まっちゃうんで、ワックスで
頭皮とかね、
そうそうそう、固まっちゃったり詰まっちゃったりするから、そっからやっぱハゲてくる。
ああなるほど、
うん、帽子の方がまだその、
うん、
蒸れるだけ、まあ、蒸れるのも良くないんですけどね。うん、うんうん、まあ、らしい。
髪型はね、剥げる前にいろいろチャレンジするっていうのはあるかもしれないですね。
いや、質問は若干違うんですけどね、
うん。
皆さんは自分の髪型のこだわりはありますか？
こだわりね。
うん、
だからハゲ隠しって
ことで。あ、私こだわり。
うん、俺もハゲ隠し。
あれ？ハゲだけは入念に隠しますもんね。
ハゲ隠しヘア。いや、ハゲ隠し部屋っていうか、
うんうん、
俺ね、すごいここで変なカミングアウトするんですけど、うん、右目にコンプレックスがあるんです。
ほう。
ここのね、右目、うん。右目だけ奥二重なんですよ、うん。で、ちょっとだけ、まあみんなわかんないと思うけど、サイズが違うんですよ。
うん、
あの奥二重になってるから、うんうん。それが嫌で、こっちに、右に髪を流す癖がある。なんか隠すじゃないけど、で、前までは長かったから、うん、それを隠すような風にしてしまう癖がある。
ああ。
こだわりとかではない
けど。いや、それはこだわりでいいんじゃないですか。うん、そういうとこからこだわりになるしですから、
ね、うん。そうですね。
そうだね。自分のこだわりはなく、まあ、前よりはなくなりましたね。
うん、
だから前をわざと伸ばして、あ、初めて会った頃なんて。
まあ伸びてましたね。
長かったでしょ。
長かったですね。
あれもわざと人生で。
ああ、
それこそ本当にこの今の名前で名乗った頃に、なんかできないかなと思った時、伸ばしたことなんてなかったから、だって肩につくぐらいだったもんね。
いや伸ばしたい今もう早く伸ばしたい、あいち早く伸ばしたいの俺も、もう嫌やもんこの髪型
短いのが、
そうなんかね、やっぱ伸びた方がいいなって自分の中で思っちゃうから、
はいはいはい、
うん、
まあこだわりよね、それ
こだわりですね、
あ、
うん、
まあハゲ隠しもね、
ハゲ隠し、
はい、もうこだわりですけどね僕は、はい、
うん、まあでも、
はい、
まあそうですね
そうですね
え、でも美容室に行った時に、うん、あのハゲ隠してくれ言うたら、
はい、
あのいや全まんべんなくあの髪の毛が細いので、
うん、
まあ難しいですね。
それ女性ですか男性ですか。
いや男。
ああ、男の人にそれ言われたの。男の人は言うことはもう結構正しいかもしれない
。ハゲてるわけじゃないですよ。だから全体的に
ハ
ゲてる。
ハゲてる。それがハゲてる。
なるほど。
まあという質問、はい、以上は質問です
けどね。
はい。
はい。まあ多分そうよね。ちょっと
新しく来てる
かもしれない。新しく来てるかもなんですけど、うん、うん、まあ
多かったですね。
いやまあそうね、五件か。うん、五件ぐらい来てましたもんね。はい、じゃあということで、
はい、
あの恒例のね、
うん、
まあ会場の皆さんにまず、
あ、そうか、聞きたいなとですね。はい。
聞きたいですね。
はい、
まあ悩みありそうでなさそうな、
うん、
あの今日来てくれてる本田さん、悩みあったりします？
悩みですか？
はい、
いや、やっぱ名古屋で友達いっぱい増やしたいです
よ。ああ、そっか、名古屋に来てそんなにまだ経ってないですもんね、
はい、
うん、名古屋で友達、なんか名古屋の人ってちょっとあの入るまでが難しいですけど、うん、なんかね入ってしまえばもうみんな味方になってくれるんですよね。な、
うん、
まあ金色ザメでもこうやって来てたらもうみんなもう知り合いみたいになってくるんですけど、うん、入るまでがね、でもまあ本田さんなんてキャラ強いから、
うん
うん、すぐもう分かりますよ、
うん
うん、もうだからウェルカム、
うん、
もう仲間を、
ね、なんかちょっと最初そこに抵抗あるけど、あの居続けていいのかなと思うけど、
そうそう、
たらある程度でね、
あとなんかそのサイさんとか、
うん、
まあ、いろんなところでやってるじゃないですか、
はい、
でまあ神田さんもいろんなところやってて、はい、その人とまあこうやって認知でつながると、はい、とあとバーとかではやっぱいろんな人紹介したくなるじゃないですか、
うん
うんうん、でこっちもなんかいろんな人をね、例えば本田さんに気合いそうやなと思う人をつなげてみたりするから、そこからバーってつながるかもしれないですね、
うん
うん、つなげましょう。
はい。
つなげましょう。
つなげましょう。
イエイ。
はい。
ということですかね。
うん。
はあ、まあなんか、普通の答えを言っちゃったけど。うん、
はい。
でも大事でしょ。なんか名古屋でやってくって、それはよく思うことだから、うん、結構的確な答えだと思いました。
うん、そう、なんか趣味のね、集いとかいいですよね。
うん。
そうね。
うん。まあ、あとはなんか、そのね、あの、
うん、
7カフェに行くとか。七カフェに行って、
うん、
七カフェっていうとこ知ってます？
行ったことはないですけど、
七カフェっていうとこはまああってですね、遠行斡旋所みたいなとこがあるあそこでね、女の子を選ぶためにじゃんけんするんですよ、もうおっさん同士がね、
うん、
そうそうそう、あの、マジックミラーで女の子を指名するんですけど、
うん、
そこの女の子を取り合いになるんですよ、
うん、
この子と喋り合いて取り合いになるときにおっさんとじゃんけんポンってじゃんけんしないかんルールがあって、
うん、
その時にちょっとあのおっさんたちがね、どうやったか後で情報交換しようやって言ってくるらしい、夢の話、夢の話
になれちゃう、
遠行斡旋所っていうのも夢の話、
もちろんね、それはいい、
なるほどね、
うん、でもそこで仲間が増えるか、
はあ、7カフェ行ってきます、
いやーもう素晴らしいですね、
はい、
いやもう今日の最初の質問通り意外性があり元気が出る回答をやっぱり出せる人ですね、
意外性があるかもしれないですね、だから趣味の輪とか共有、情報共有できるところって仲良くなりやすいですよね、
うんうん、
どっちにしろ、まあ、金色ザメも趣味の箱じゃないですか、
うんうん、
だからもう知ってるもん同士やから、例えばここで今日見に来てくれてる人たちは、うん、まあ、何らか蔡さんの話を聞きたいだとか、忍者さんの話を聞きたいとか、ここにおりやすいとかじゃないですか、だからもうここで 一種の共通の会話ができる、
ね、うん、いやもちろんその通りですよね。
だから仲良くなりやすいですよね。
だから自分が熱いね部分持ってたらその部分を、
あ、そうそうそうそう、
媒介みたいにして共通点で広げるのがまあ、
う
ん、
そうそう
だからね。
樹海のイベントに来たな、樹海、みんな樹海のことに興味あるんやから、
ね、
今度樹海に一緒に行ってみましょうよとか言いやすいかもしれないし、
確か
に、うん、殺されるかもしれない、殺される、殺される、はい、
ということですね。
はい、はい、
続きまして、
続きまして、
このお目おじさん。
はい、さっき、
いやまあ2個目もある
とか、ね、あるんや、うん、悩みが多い、
悩みが多い、
むちゃくちゃ悩みがあるよ、
はい、聞こう、
ボクちゃんね、
ボクちゃんね、
どうやったら
おせっせが、
そうです、
はい、
どうやったらおそその匂い嗅がしてくれる人がいるかってことでした、
はいはいはい、まあ、子供んちょらしからぬ質問ですけど、どうやったらおせっせができるのかと、
はい、もういつも言うてます、
ね、いつも言うてますね、はい、もうそれ言わんくなったら
質問の答え言うてもうたか、
あ、そうやな、
言うてもうたからね、
うん、それ言わんくなったら T さん大丈夫かなと思っちゃうよね、
お、うん、元気ないな言うてますから、はい、
それメンタリスト的に
いや、どう答えます？わかんないんですよね。いや、よく考えるんですよ、T さんのこと。
はい、
よくわかんないけど。いや、悩んでらっしゃるけど、なんか抑えられないっておっしゃる。
あ、抑えられないね。
いや、でもそれわかりますけどね。
うん。抑えられないものをどうするか。
なんか、そこをちょっと減らしたらやっぱり増えると思うんですよね。
うん。
だから、ゼロにしなきゃいいんじゃないですか。あの、ゼロにすると多分ご本人すごいこう悩んでて、いや、自分のここを隠すみたいだけど、って。うん、なんかちょっと減らすとか、
ちょい減らし、
うん、いやでもちょい減らしって言うてね、ああやってほら、
何やってるんですか、
いやもう、うん、もう我慢してらっしゃる
感じが、
そうなんですよ、
言いたいの我慢してるんですけど、そんな言いながらね、ほんまねちょこちょこあるんですよ、話
何が、
いろいろあんねんね、
何が
いろんなやってるでしょ、いろいろ、
何もゼロだよ、
いや嘘なんですよ、
怖い、怖いこと言えないラジオやで、
いや分かってますよ、だからそれ以上は言わんけど、
うん、消される
だから、そういう風に言うてるだけでキャラで、
キャラ、
あの、うん、それ近いことやないんやから、
近い
よ、接戦できり、接戦できりとかどうこうとか言って、うん、女もね、楽屋さん、楽屋とかでも急にね、彼氏がいっぱいいたりとかどうこうって近いことやないんだ、
いやいや、近いのも失礼やん、
はいはいはい、確かに、ああ
。
何やねん、お前も。家具ぐらいならどこでも、それこそね、7カフェ行けばいいね。
ちょうど解決なんで
ね。
7カフェで。
T さん、そういうのやったら承認欲求満たされへんから。風俗とかそういうのやったらあかん。
そうか。
はい、
風俗臭くない
え
頼めば
いいんじゃない、
絶対うがい薬使う。
知らんが
な。リアルな。
まあ、だから、そうです。素人さんとってことね。
やりたい。
うん。それはもう努力でしかないよね。
はい。でも、あるんですよ、いろいろ。
何でも
そうなる。あるのも言え。
もう、
隠しとん
ねん。二人でやってくれよ。ああ、そうなのね。
はい。
まあ、なあ、斎さんの意見で言うと、その、ちょっと抑えた方が、
まあ、いや、そう、と思ってるんですけど、うん、やっぱりご本人がね。
うん、
ちょっと
でも何でもそうですよね、なんかその欲しい欲しいって言い続けると現れなくて、ちょっとそれを興味を外した時にそのね現れたりするもんじゃないですか、なんかそのなんつうの、あまりにもがっつくとやっぱ欲しいものをあげたくなくなるんじゃないですか、だからそこに興味がちょっとないよって言った時にちょっと魅力が出てきたりするかもしれないですよね、
あと今ちょっと思ったけど、
うん、
本当にさ、なんかこう自分が欲しいものがあるとして、うん、ちょっと我慢したら得られるっていう、
うん、
なんかそうじゃないかもしれないみたいな、自分が我慢したところで得られないと思ってると我慢できないんだけど、
うん、
なんか最近それは自分個人的に思ったことなんだけど、
うん、
我慢したら本当に得られるっていうなんかちょっと確信の度合いが増したらちょっと我慢できる
よ、ね、ああそういうね、うん、経験や、
本当に、いや、俺の小さいけると思うから、そういう本当にちょっとね、したらマジで変わると思ってるんで、その確信が変わったらいいのかなと思うことはあるかなと今思った。
はあ、ということです。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、じゃあ最後に川広さん。
はい。
もう全員に聞くっていうのはあれになってくるな。
僕 もなんとかね、うん、この時期でイベントをやってもらってる
じゃん。はいはいはい、やってますね。
そう、さっき言うたやつ。
くるくるおじさんがいるんです。
あ、くるくるおじさん。
くるくるおじさん、うん。僕はそのおじさんのイベントにね、うん、何回も行ってる。
はいはいはいはい。
おお。サメ以外のところにもね、
お
行ってるのに。
お
そのおじさんは来てくれないんです
。それはもうあれやね、不義理ですね。
不義理ですよね。しかも僕が行かないとね、聞いてくるんですよ。
うん、
この間なんで来てくれないん
だ。確かに確かに聞いてきてる。
でしょ、
うん、関西弁でね。
まあ僕のイベントでは全然来てくれない。
一回も来てないよね。
一回も来てない。
うん、
この理由を聞きたいです
よ。ああ、
いや、そほんまに僕ですよね。
はい、あなたでしかないよね。
そうですね。
いや、じゃたまたまですよ、ほんまに。
たまたま。
たまたまが2年間も続いてる。
そう、2年間もたまたまか。
たまたま、いや、たまたま、ほんまにたまたまなんですよね。
ああ。うん、たまたま、
たまたまスケジュールが、
くるくるおじさんじゃなくて、もうたまたまおじさんにしましょう。
反省文でしょ。
反省文。
反省
文。原稿用紙。
謝罪書いて。
5枚最低5枚ぐらい書いてください。
いや、次回は行きます。
絶対来ない。
次回ね。
はい。
じゃちょっと宣言してくださいよ。
そうそう。
ラジオで。
その配信みたいなところで本当に来るかは。ペナルティやあれないと。
ペナルティ
やあれないと。そんな義務的な。
義務的な。
だって一回も来ないじゃない。
いやいやいや、違うんですよ。それはね、ほんまに、あの、内容がまずマニアックすぎるやつとかが多くて。
あれやさんの、
うんうんうん。
そう、
う
ん、
う
ん、
マニアックすぎる。
映画
マニアックすぎる。
そもそも映画のイベントの裏あんま行かないですよね、そもそも。
今かがひろさんがやってるのは音楽のイベントと、
うん、いやそれもあんまほらあれじゃん。
最近どういうの？
最近は、うん、あのミュージックビデオを紹介しようっていう。
おお、いいじゃないです
か。もう超オーソドックスなイベントと、
ね、自分の好きなものを紹介する。
そう、自分の好きなものベスト3で紹介しようっていうイベントと、キンブル。
あとキンブル。
ああ、いいじゃないですか。そう、
キンブル面白いですね。うん、
難しいイベントじゃないね。
そう
ですね。キンブルのキンブルの時に行きます。僕はキンブルの時。
キンブル
に。
次の
キンブルに。
まあね、一応やろうって言ってますからね。7月8月のどっちかにやろうって言ってますから。もし来たら、うん、もう抱きつく。
はいはい。
抱きつく。
来たよって。
ああ
。今まで来なかったんだ。来た。だところでやっとこの何ちゃう標準ない。
ああ、はいはい。
来なかったらペナルティです。
いや、ペナルティって、いや、だからもうキンブルは行きますよ。キンブルは行きます
よ。
もちろん。
はい、もう飯でもおごってあげたら。あ、
思い出した。
いや、もういらんこと言わんで。
去年の、
はい、
誕生日の僕のね、その後にね、飲みに誘ってくれたんですよ。
はい。
はい、たんちゃん、誕生日当日や。
うん、
当日でし
たね。当日誕生日やろう言って。
平日だったからちょっと
後で、うん、
誘
った。
優しい。
優しいね。
飲みに誘ってくれるなんて、
うんうん、優しい。
そうじゃないですか。
うん、
待って一言目が、
はい、
かわひろさん、誕生日ですけど割り勘ですって。
なんやねんそれ。そんな。
思い出した。
ひどいわ。そう、あんたが寂しかっただけやろ。
誕生日で寂しね、二人でやっぱ祝いたいという気持ち。
祝ってないよ。
祝ってない。
祝ってないよ。
祝ってない
よ。飲み友達募集した
ね。
でもまあ優しいけどね。
誕生日にそんな、しかも三軒四軒行ったんですよ、二人で。
お、
全部割り勘ですけど。
飲み会です。
もうね、なんか誕生日やが、うん、なんかね。うん、このこれはおごるわとかなかった。
どこ行ったんですか。
いや、
桜山です。
桜山のホームセンターのいろんな店行ってしまうんですけど、そこホームセンターが外れたバーとか行ったりとかしてね、桜山をこう探索するというすごい楽しい。いや、僕二人でお祭りとか行ってますから。そう、そんなギクシャクしてないですか。
いや、知ってるわ。そんなん知ってるわ。仲いいからや。
そう。
うん。まあね、その二人とか行く仲やけど。
はい。
今年の誕生日はなんか。
もちろんですよ。いや、今年はあの、 盛大にやりましょう。
盛大
ここで。
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 は
い。
でここで俺に言うとくんですよ。ちょっとお金ないんで後で。
いやいやいや、ちょっとイベントとしてね。
イベントでね。
はい。
でギャラもらう
の。いやいや、ギャラは全部カワルさんのドラムショ
ー。僕が立てたイベントなんで、いくやさんギャラください。
カワルさんがゴーストバスターズの顔になってるやつをね。
ああ。という。
はい。ことでございます、ね、まあ、
お悩みですね。
お悩みです、ね、はい、はい、これいつもでも恒例なんですけども、そうです、ね、ゲストの方にもお悩みを、うん、だからメンタリストサイさんのね、うん、お悩みをこのクズ2人が聞くという、う
ん、そんなおかしいことある？
ハードルとかなんかわかんないですけど、ね、すげえ今日考えてたんですよ、あー、ね、なんか一つって思って、うん、でもまあそうだな、まあ、やっぱりずっと変わらなかったんですけど、ちょっとこれ質問文になってないからちょっとうまく読み解いてほしいんですけど、
はい、
まあとにかくみんな舞台に立つじゃないですか、うん、
はい、
その中でどうやって自分保ってます？
おう、
うん、うまく言えないですけど、
どうやって自分保つ？
舞台の上で。
あ、緊張とかですか？
まあそうね、やっぱり崩れる時もあるじゃないですか、
まあ、ありますあります、うん、
結構やっぱり今ほら、まあ、率直にほらやっぱちょっといろいろコロナとか明けて、うん、ちょっと舞台に立ってて、うん、お客さんとのこう感じがやっぱりちょっとまだうまくかみ合わない時あるなと思ってるんですよ、真面目に。なんか自分保たないといけないなってよく思うんですけど、人によって絶対これ違うからちょっと逆に聞いてるみたいな感じで、どなんかまあ舞台に上がって緊張しないレベルでもいいですし、
はい、
まあそれこそ自分がキャラとか持ってるならば、うん、どうそのキャラに持っていくか、モチベーションでもいいし、
うん、
まあ、その周辺とかどうしてるとか、
なんかその、うん、やっぱイベントやるとき僕は司会みたいな感じが多いじゃないですか、聞き役とか、うん、その憧れて映画とかで憧れる、
うん、
その司会とかそういう円滑に回すエンターテイナーを、
うん、
最初に見たりするかな、
うん、えその出る日とか、
うん、
そこまでやって
るの？気合を入れるためにね。大きいイベントやともうなおさらそうですね。
あ、本当？
そのテンションに持っていくために、
ね、
うん、
それなりきるじゃないけどなんかふって入れる感じ。
そうですね、だからバラエティとかを見て、うん、見たりして、その司会ってこういう風に自分が笑える司会をやりたいから、
うん、
そういうのを見たりするかな、見て思い出したりするし、それを見て自分が吸収してるから外れないって思い込む、
うんうんうん、もちろん
思い込んで出すかな、なんかその外れあちょっとダメかもとか思った時点で多分出ちゃうから俺、うん、すぐ、うん、もうずっと思い込んでる
かな、じゃあ舞台上でも思い出す、
思い出して思い込んでやるときは多いですね、
うん、めっちゃ参考になるじゃないですか。
ちなみに誰なんですか？
いや、もうそれは本当にいっぱいいて、バラエティ番組とかで、ま、松本さんとかが昔やってたノリとかをその番前に見たりとか、あとその映画で言うとそのなんかクリス・タッカーいるじゃないですか、ジャッキー・チェンとクリス・タッカーがやってるあのテンションをなんかこういうテンションで行こうとか真似てみたり、そのテンションとか別にその人が司会やってなくてもいいんですけど、
うん、
そのテンションとかキャラクターをの良さを持ってこうって思ったり、うん、
なるほど。
なるほど。
いや、勉強になる。いや、実際いいなと思った。
はい、
そうですね、映画が好きなんでね、余計に、
う
ん、
そうね、う
ん、
そういうことだよ、
はい、
そういうことですね。僕しかその舞台に立つ時の、
うん、
あれ僕でもそのなんか坪井のりおさんいるじゃないですか、ラジオ。坪井のりおさんがなんかその竹内さんのイベントやってた時に、僕もまだめちゃ若手で、
うん、
でこの舞台立ってこう緊張するし喋られへんっていう話をしてて、竹内さんのところにおったから僕も作家というかね、ライターみたいな肩書きやったんですよ、うん、だから坪井さんが、いや僕も最初そうやったけど僕は歌手やと、ね、で歌手でラジオやってる時に、
う
ん、他のラジオジョッキーには負けてるかもしれんけど、歌手でこんな喋られるやつおらんやろと思ってやってると、歌う時は俺は ディスクジョッキーやのに、ここまで歌歌えるやつおらんやろうと思って、やってるって言ってたんですよ。だから、作家やから、別におもろいこと言わんでもいい。作家にしたらおもろいこと言ってるやろって思ったらええんやって言われたんですよ。
それはそう。
そうそうそう。
ああ、そういう免罪符はある、う
ん、そんな、なんか、物書くときは、俺は芸人やのにこんな書けるんやって。
やっぱ
逆に考えろよ。
それはあるよね。うん、高めるっていうか、
はいはいはいはいはい、はい、
とは言うてましたね。だから、うん、そういうふうにあまり思い悩まずにっていうか、なんか芸人さんとかですごい、まあ、チャーリー・ホッパーさんとかですか、うん、あの紙芝居のね、うん、とか、まあ、タネシ君とかもそうですけど、うん、もう絶対滑ってても揺るがんもんね。
揺るがん、揺るがん、うん、もう滑ってるなんて思ってないから
思ってない、チャーリー・ホッパーさん思ってない、
うん、
いや、そこがもっと聞きたかった
のよ。
あれは何をやってるんですかね、そうい
う。知らんすよ、俺はチャーリーさんに。ブレへんもんな、最後までやり続けますもん。で、それがドカンとハマるときももちろんあるんですよ。むちゃくちゃ受けてるときもあるし、受けへんかったバーであっても、いや、最後までこういうもんやとしてやり続けるじゃん。
そうそうそう、そう。
だからやっぱ、その、ある意味人、お客さんを見てるようで、自分の世界観の中に入ってるんかもしれないですね。
そうですね、出すべきものを出してると。
うん、
友近さんとかもそうですよね。
あ、
ライブバージョンのマイレボリューションを受けてるとこ見たことないじゃないですか。
はいはいはい、
絶対やるでしょ。
やるね。
渡辺さんとかライブで歌うバージョンのマイレボリューション、うん、
まあまあ定番的にやる。
だから望んでないのに、
うん、
あれがすごい。金太郎とかモノマネの人多いですよね。やっぱ自分の世界をやっぱ構築してるでしょうね。だから細かすぎて伝わらない人って、ほんま伝わらないとき伝わってないじゃないですか。
伝わってない、
うん、サウナ自分だけものすごい楽しそうじゃないですか。
うん、そう、あれを見て結局笑えてくるんですよ。
その
別に何をやっとるかわからんかったとしても、その人がめっちゃ笑ってやるって結構大切じゃないですか。うんうん、自信満々でやられると、あ、そういうもんなんやなって、周りもちょっと笑ってるし、うん、みたいな、楽しい空間を作ってまうじゃないですか。
そうそうそうそう。友近さんのなんか五社秀夫監督のって言った瞬間も誰かわからないよな、ね、吉原炎上のこのシーン絶対やるけど、あ、伝わってるとこ見たことないじゃないですか。でもブレーへんでしょ、あれ10分ぐらいやるときありますからね。
100分はすごい、
あれすごいですよ、一切笑いなしで10分やる
の。いや、でもまああんまね、なんかやりたいこと、
いや、でもあれって見てって楽しそうやなっていうので笑えてくるんですよ、ね、
あ、そうそうそう、この人めっちゃ息を言うと意味不明なこと言ってるなみたいな。
そうそうそうそう、なんか一番よくなんか友近さんが初期に作ったのがタイタニックを、
ああやってた、
タイタニック別にコメディでも何でもないですよね、ただタイタニックやりたいから
やりたい、
真剣に
そう
タイタニックを、あれも途中から笑けてくるんですよね、
秋山さんとね、
秋山さんとただただタイタニックやってるって、
タイタニックを日本版にして再現しただけ、
しかもギャグとか入れてないですよね、
全く
何も言ってない、ただタイタニックやりたい、
ちょっと真剣にやってる、
そうそうそうそう、
うん、おのおのですよけどね、あ、場面場面でも違うと思うし、うん、うん、対談の時は対談の時で俺違う緊張もありますし、
あ、そうなんですか、
そりゃそうですよ、サイさんとのこの銀座メテレビでも、
うん、
やっぱそのありますよ、ある種の緊張はあるし、うん、なんかその受けを狙ってこうとするのか、その人を立たせようとするのかとかもあるやろうし、うんうん、自分をどこまで出していいんかなとかね、
うん、そうね、そうね、
それは、うん、そういうのもあるからな、まあサイさんはパフォーマーなんで、
うん、
まあその自分でできた自信作を出すっていうわけじゃないですか、
うん、
だから、
うん、まあそういう時とそうじゃない時があるからね、
うん、ああそうかそうか、
そうね、そういう時、うん、そういう時は今のね陣田さんのお話に近い、うん、あの、うん、やりきるっていうマインドだけど、うん、まあそうじゃない時もあるから、
うん、
まあその時はその時だなってちょっと今思ったから、
ああそうですね、
使い分けないといけないなっていうか、
うん、
ああ、ね、え、サイさんでもそう失敗したみたいな思う時あるんですか、ステージ、
やっぱありますよ、それはやっぱりそれしないと良くならないですもん、
うん、
失敗したって、
まあ、まあ、
そう、雰囲気的な失敗とね、あの起きることの失敗っていうのが両方ありますからね、
ということで、
はい、
まあ、ちょっとね、
うん、
お時間になりましたけど、うん、
はい、
まあね、いろん、良かったですかね。
いや、良かったです。
あの、クズ2人が。
全然回答クズじゃなかったですよ。
あ、本当ですか。良かった。それは良かった。
意外性のある回答、
まあ、一番僕がクズな回答したのは今思ってるけど、はい、本田さんにね7カフェ行った方がいいんじゃないですかっていう回答はもうクズの極みかも。
それは行くべ
き行くべき、まあね、
あ証明書持ってかないといけないんで、
あ、そうですよ、はい、まあね、いろんなお悩みがあって悩んでるってことは生きてるってことですからね、
はい、やっぱりあれちょっとね、まあ、時間あるかもしれないですけど、ああやっぱりいつも俺聞いてて、
はい、
いいっすね、その今日本当に一番最初に質問いただいたような人と同じ感想、俺ちょっと俺が書いたのかなと思うぐらいに意外性があって元気が出るって、
ほんまですか、そんなに
聞いててね、
これ俺らうまいこと操られてるじゃん、
いやいやいや、個人的に好きなんですよ、そういうのそういう番組もともと好きだけど、まさに今日も面白いの聞けたな。
いやいや、ありがとうございます。
聞けて嬉しかった。
こんな言ってくれるゲストの方います
ね。好きだ、本当に好きだから。
いや、ありがとうございます。それは嬉しいです。これからもやり続けていくんで、またゲストとしてもね、
はい、
ぜひ。
ぜひとも、こんな遅い時間ですけども
。はい、はい、で、で、お客さんもね、来てくれてありがとうございます。この遅い時間に。はい。ね、もうね、遅い時間までになりましたけど。はい、まあ、
サイさん告知とか何か。
そうや、
あでもこれ、あ大丈夫ですか、
まあ、構造で、
はい、なんだっけ、さっき TV でもやりましたけどね、うん、
はい、
はい、まあ、ライブ活動してます、はい、自主ライブで、まあ、私一人で、
はい、
90分の、ライブを今度やります、
7
月2日、
うん、
日曜日、
はい、
クロッキー F 美術館という5基礎の、はい、まあ、ちょっとしたビルで、
うん、5基礎にあるんですか、
5基礎にね、ちょっとしたビルがあるんですけど、そこでちょっとライブをやります、
はい、はい、
タイトルが哲学者ルイス・キャロル、副題、アリスの狂った論理、ね、メンタリスト祭単独ライブです、はい、14時の回と19時の回それぞれありますけど、まあ、どっちも同じ内容で、
はい、
90分ほどのライブをやります、
はい、
料金は2500円、前売りが2500円で当日3000円です、
うん、
はい、またね、私のツイッターアカウントとか、うん、まあ、なんか見ていただければ、
うん、
このご予約いただけるのね、
うん、
ぜひいらしてください。
おー、はい、素晴らしい。
このほかメンタリスト的なこういう仕掛けもあると。
あります。今タイトルがね、ルイス・キャロル、
はい、
なんか不思議の国のアリスっぽいちょっと変わった話、
はい、
いっぱい入れてきます。
サイさんがウサギのコスプレしてなんか時間だよとか言うわけではない。
ないですね。
それはない。
帽子屋やりたかったけど。
帽子屋とかね、マットハッターとかではない。
昔やったんですけど。
アリスのコスプレする、
うん、しないしない
し、あれでもない、
もうコスプレ終わったの、昔マジで帽子屋の役やったことあるの、
あ、そうなんや、そうやった
もう大変だったから、もう他は俺で行きますんでは
い、ということでね、
はい、
ぜひね、今出来座面の方もサイさんもやってくれるのがね、8月とか9月にあるし、その7月2日もう来週ですからね、これ
再来週ですかね、
再来週か、
うん、
うん、やりますからね、
はい、
ぜひ足を運んでみてください、
はい、
はい、ということで今日はゲストのサイさん、
はい、
はい、はい、そして院長のイクヤと
産婦人科医の梅野仁太でした、
はい、皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。